107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日1月17日は阪神淡路大震災の日です。今日も朝から早くから万治台の慰霊碑の前には記帳台が置かれ、大勢の人が記帳をされたり、お花を供えられたり、1月17日を忘れないという人たちの気持ちが表されていました。今日でも21年経つんですね。西宮はすっかり立ち直り、立派に復興を成し遂げました。あの大震災の直後に私たちは何を考えていたのかな、何から手をつけようとしていたのかな、そして復興の出始めに実際具体的に何をしたのでしょうか。今日はこの番組としての切り口で振り返ってみたいなと思っています。今日はお客様をお迎えしまして、スタジオでのお話になります。震災の当時に西宮音楽協会の事務局長をなさっていらっしゃって、西宮合唱連盟の理事長も務めていらっしゃいました。まさに音楽文化の西宮での中心という、存在でいらっしゃった方なんですが、岡崎浩一郎さんにおいでいただきまして、当時のお話を交えながら、さまざまな復興への活動のお話を聞いてまいりたいと思います。岡崎さん、こんにちは。
こんにちは。
随分ご無沙汰しておりまして、久しぶりやなという感じですけれど、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて本題ですが震災の日、1月17日、その当日岡崎さんはどうされてましたか。
もちろん自宅におりましてね、
まだ寝てる時間、
寝てる時間でして、
はい、
まあ、飛び起きたんですけどね。
鳴尾の方にお住まいで、
はい、
マンションにいらっしゃったんですかね。
はいはいはい。
でも揺れることはすごかったんでしょうね。
すごかったですね。
ね、まあ北口あたりが一番こうひどかって、たくさん家が倒れたりしましたけれど、マンションでもね、ずいぶん揺れて棚のものが落ちたりというようなことは同じようにあったわけでしょ。
私ところはね、いやもちろん多分そういうふうな揺れも激しかったと思うんですけども、はい、一つのその、まあ、証拠というのがね、私特にグランドピアノがありましてね、
はい、
でそのグランドピアノにの下にね、食卓のテーブルをね、何か先日かその前に何かをやってるんですね、家で、でそのためにそのピアノの下に食卓をしまってるんです。
はいはいはい。ちょっとのいといておいて、
のいといてくれと、はい、そしてね、後で気がついたんですけども、その食卓にグランドピアノが当たってるんです。
いやいやいや、
今でもその傷を置いてる、置いてるって言えない方
です
けど、だからきっとそのピアノが飛び上がって、
ね、
そこに当たって走るのを止まった。
なるほど。あんな重たいもん、
あれがね、よくその走ったんです、ピアノが。
ね、
それで壁に当たってね、大きなその、まあ、被害が出たというお話
いうことありましたもんね。まあ、そんなふうなもうひどい地震だったわけですけど、その日、まあ、朝早くその地震があって、まあ、飛び起きられたと思うんですけど、その日一日の行動なんて覚えてます？
覚えてます。
覚えてます。
いや、覚えてますというよりね、
はい、
鎌田連平先生で、
前田
さんはご存知、はい、
少年合唱団の団長先生、
はい、もう西宮の本当に音楽の大恩人なんですけども、この先生のことがすぐ気になりましてね。
あ、なるほど。
車で、
はい、
私は鳴尾ですけども、車で
若松町まで、
若松町ですね、はい、若松町まで行ってるんです。
宿川まで行かれたんです、
はい、でそれはもちろんね、あの時ですから、うん、もうすでに道路の、まあ、
通れない状態、
まあ、通行止めはしてないんですけど、
はい、
通れない、
はい、
でそれをね、上下 上下行きながら横行って上下行きながら横行くというねやり方をして、僕は若松町の鎌田連平先生のお宅行ったこと
が、通れる道を探しながら随分時間かけて行かれたんですよね。
行きました。
でもご無事やったんです、ね、
もうご無事というよりも家は全開で、
ね、そう
もう僕はその全開のスタイルを見たときにこれはひょっとしてと、もう本当最悪のことを考えたんですけども、そしたらその横からですね、ご夫婦で犬抱いて先生出てこられた。
あ、そうですか。
まあ、あの時は嬉しかったですけど ね、
そうですね、ご高齢でしたから大変なことやったらと思う、まずそれが気になっ て、 そういうことをされたということで、ね、
しました。はい、
で合唱団のことを、まあ、合唱連盟の理事長さんですから、あの合唱活動どうなってる、皆さん大変やろなというようなことは、まあ、その時ももちろんそれから何日か経ってからでもいろいろ考えられたと思いますけど、合唱活動のことやら音楽協会のことなんかが即時に気になられました？
いや、これはもう正直申し上げましてね、まず私とこの自分のこともがありますからね、その連盟のこととか音楽協会のことなんていうのはしばらく出てこなかったでしょうね。
当然のことだと思います、はい、
ただね、はい、ただその2月に合唱連盟の主催の合唱講習会という予定があったんですね。
年中行事で、
はい、年中行事、はい、そのことだけはこれはどうするんだろうということがありましてね、
はいはい、
まあ、あの数日後に実は会議を開いてるんですね。でそれことのを、まあ、取りやめるということだけはやりました ね。
なんかその頃用意計画されたことはみんなと中心になって、
あの時前田さん市政70周年ですよ、
はい、そうなんですよ。
それであのカルミラブラーナをね、合唱連盟でやるっていうのが、
あの大曲を、
そうなんです、
あ、やろうとされてた。
その練習はその週の金曜日、あれ地震が火曜日ですね。
そうです、
その週の金曜日から確か練習が始まった。
ああ、そんな時やったんですか。あと他ではね、例えば書道協会はね、
はい、
今の市民ギャラリー、
はい、
川添町の図書館、
はいはい、
あそこでも陳列が終わった、
あ
で今日から始まるっていう時やった。
あ、そうでしたか、
はい、だから僕はあそこの責任者でしたが飛んでいきましたできるかどうか、そしたら照明器具が全部床に落ちちゃって、
あ、
まあ、とてもじゃない展覧会なんてできるような状態ではないし、まあ、皆さんもねそんなどころじゃないですから、もう即座に中止っていうなりましたわ。それから西宮の名物の芸術文化協会、うん、これがあの、年中恒例の新年御礼会などを用意されてるのがね
その日でした、
あくる日なんです。
ああ、そうでしたかな。
それをね、
はい、
あの西宮神社会館でやられる予定になって、はいはい、それもすぐに取り消しをしないと、まあ、会長さんのご都合もあのご意見も聞いた上で、
はい、
これあかんでということ で、 でもそれの連絡とかね、そんなことはすぐに頭に、
ね、
もう今日のこと明日のことでしたから、これはもうね震災の災害以上にね、
はい、
急いでやらないかんことやった
り、ね、まあ、いろんな行事をお持ちでしたでしょうからね。
そうでした ね、 ね、まあ、岡崎さんも同じようにされてたんやろうなというふうに、
いや、まあまあ、その私の方はまあそういう、ね、合唱とかそういうことだけでしたから、
実際に音楽やら合唱のことを考えられたのはいつ頃からですか？
そうですね、まあ、あまり日にちは経ってないと思いますけどね。
そうですか。とにかく公民館は全部被災、
はい、
避難所でしょ、
はいはい、避難所
だから練習どころやない、
できません、
もうみんな生活の場になってる。
そうです、
大変な状況でしたから、はい、それから学校もそうだし、
そうですね、
みんなが集まれるようなところっていうのはもう大抵あの避難所になってましたから、そういう合唱の練習をするとか音楽協会の活動をするとかいうことはとてもじゃないがすぐには考えられなかった。それよりもあの一日でも早くこの家とかあるいは生活とか、
そうですね、
それよりも毎日の食事とかそんなことばかりです。
いや、今思い出すとゾッとしますよ、
はい、本当ですね。で意外と早い時期にね、
はい、
合唱連盟あの代表者みんな集めるから、うん、前さんも来てとか言うて、
はい、
言われたことをあのちらっと覚えてるんです、
はい
はい、意外と早かったなと思いましたけどね。
そうですね、あの、はい、一番最初の会議はあのさっきちょっと申し上げましたけども、1月の13日にも会議開いてるんですね。
いや、そうやったんですか、
でそれであの、まあ、合唱講習会はやめようと、
はいはいはい、
まあ、いうようなあのことがあって、
あ、そういうことですね。
で、うん、そう3月に入って、
はい、
まあ、あの実は会議を開いてるんですけども、それまでにちょっといろんなことをね、まあ、私自身が考え出してるんですね。
考えてらっしゃる、
はい、でそれで、まあ、あの行政のご担当の方と、はい、まあ、相談をしたりね、はあ、こういうことができるだろうか、何かをやっぱやらなきゃいけないということを考えてたもんですからね。でそういうことを考えて初めて話をしたのが3月の4日なんです。
ああそうなんですか、
はい、
なんかそれはきっかけが何かあったんですか、そろそろみんなを集めてやろう。
そう、あのね、きっかけというより、はい、やはりねそういう時期ですから、はい、まあ、あのいろいろ聞いてみますとね、どこの合唱団も公民館も学校も使えませんから、
使えません、
練習してない、
ええ、
歌う場所がない、
ええ、
まあ、もちろん歌う機会もない、
はい、
まあ、いうような状況ですよね。
そうですね。
でこのままねほっときますとね、はい、まあ、一番心配なのはやはりなし崩しにね、だんだんだんだんなんかこう、
ええ、活動が
ね弱っていく、はい、いくんじゃないかと、
はい、
まあ、いうことが一番僕は心配して、でこれはね何かこう仕掛けを作って、うん、もちろん、まあ、あの音楽合唱ということなんですけども、うん、やらないかんなということを考えましたね、
うん、あその頃にもうそんなこと考えてらっしゃった、
ね、考えましたね、はい、
だけどもね、まあ、実際にいろんな方に声かけられたと思いますけど、
はいはい、
あのどないしてる、やってるか、うん、歌ってるか、うん、多分みんなノーでしょ
う。そうです、そうです
ね、
ですからね、あの、まあ、私もあの頃のね、やっぱりみんな各合唱団がどうしてるかなという情報はね、できるだけ集めようとしたんですけどね、
なかなか
それ集まらない
でしょうね、はい、まあ、実際問題練習どころではないということが本音やったんかもしれません。
現実です ね,
ね, ね。でもやっぱり理事長さんとしてそういうみんなのことを考えて何か始めないとこのままじゃあかんでというふうに思われたのは正解だと思いますけど、うん、前に進もうということになった理由というのは何かあったんですか。
まあ今申し上げたように何かをしなきゃいかんという時に、じゃあ何ができるんだと、
何ができるんや
ということになりますよね、
はい、
まあ、西宮というのは、まあ、あの前田さんもあの随分お世話されたと思うんですけども、その西宮でですね、はい、大工、要するにベートーベンのね、
ええ、
ベートーベンの大工交響曲をですね、はい、16回やってるんです。それまでに
市民のコーラスで
市民の、
うん、
市民合唱団としてね、
はい、やってますね。
で僕はそれがすぐ頭に来ましてね。
あそうですか。
まあ歓喜の歌になるんで、はい、まあその震災とは、うん、なかなかこういう不幸な時代にね、うん、そういうものがそぐわしいかどうかについてはちょっとあれなんですけども、だけど皆が集まって何かができる曲といえばですね、そのベートーベンの大工だったんですね、
う
ん、
確かにそういう、はい、あのこの騒ぎの中で、うん、あるいはこの被災の中で、
うん、
歌ってるなんて
そうでしょう、
文句なことっていうなことが、
そうです、
やっぱり歌う人自身もちょっとなんかそういう遠慮みたいな
ありました。
あったでしょ。
ありました、
ね、
あの先生方から言われてましてね、下部音曲の類はと、
なる
というふうなこと言われて、別に我々もあそりゃその通りですねと、
みんなそう思った、
思ってましたから、
ね、下部音曲じゃないんですけどね芸術文化活動です
、まあ、だけどもやはり
そのあたり難しい
と、そう難しいと、はい、だけど何かしなきゃいかん、
そうですね、
という、まあ、大体我々は平和な時代にね、
はい、
歌を歌ってみんな楽しい思いをしてるわけですけれども、やはりそのこういう不幸な時代 にもですね、何かをこう我々歌を歌って何ができるかという、
そうですな、
これはねやっぱり随分僕はあの考えましたね。
若いあの青年たちはこの作業に出ていって、うん、あの道を覆ってる瓦礫をのけたり
いろいろ
やってくれますか。
やって
くる、私に何ができるのかな、合唱団のメンバーとして
合唱のメンバーとして本当に何ができるかですよ
ね、え、
はい、
うん、それはいろいろ悩まれたことだと思いますが、それを歌で、
そうですね、
復活の力にしようという、はい、
うん、それをだからあの歌を歌うことによってまずね、
はい、
まずそれはまあ皆さんあの被災地ということよりも合唱連盟のメンバーに、
はい、まず
に一つ力をつけてもらおうと、元気を出してもらおうと、歌を歌う機会を作ろうと、
う
んうんうん、まあ、いうことか、
そうですか、
ですね、
それがね、
はい、
その後膨らんでいくんですね、
はいはい、
例えば合唱だけでも大工の歓喜の歌だけ歌うステージとかあるいは演奏会できますけど、
できます、
それにとどまらずに、はい、オーケストラ付きにしよう、
そうです、
というところへこう思いが膨らんでいく
そう、思いというか、本当にね、あれあの時のことは僕もね、うん、なぜそうなっていたかがいろいろ分からない部分もあるんですけどね、はいはいはい、ただ私が その時の立場としてさっきまあご紹介いただいたように、西宮音楽協会というこれは音楽家のプロの集団ですね。そうです。はい、それから合唱連盟というこれはアマチュアの集団、
はい、
で私はその中にいる人間なんですね。
そうでしたね。
そういう意味ではそのアマチュアのことも、はい、そのプロのことも、はい、まあ、両方、まあ、知ってる人もたくさんいらっしゃるし分かってた、はい、ということが一つ利点ですね。それとやはりさっき申し上げたその大工というのが、うん、あのこれはもうあの5人や10人で歌える曲じゃありませんから、逆に何十人何百人いても歌える曲なんです。
なるほど、うん、
ということと、それとあのその当時その大工を今まで西の目でやってた時にですね、そのたくさんの知り合い、例えば西宮交響楽団であるとか、はいはい、そういうふうな方々の知り合いがね、私が随分ありましたね。でもう思い立ったらすぐね やってしまわないと、いらじのたちですからね、多分その西宮交響楽団の方にすぐ僕連絡してると思うんです。
なるほど。
で合唱団集めるぜと、大工やるぜと、桶はどうだと、
なる
まあいうような流れでですね、あの僕話してると思うんですね。
そうですか。
で当然まあ西宮交響楽団もですね、その当時はそういう演奏する機会がなかなかなかったし、彼らもやっぱり我々と同じように何かをしなきゃいけない、何ができるかということをきっと模索してたと思うんです。
まあ、ちょうどよかったん
だ。ちょうどですんで、そこでまあ話がまず合いました、ね、はいはいはい、で音楽協会でこういうことをやりますということを発表しますと、うん、音楽協会にはですね、はい、ダイフィルのメンバーもいるんですよ。
あ、なるほど、はいはいはいはい、そうですね。
そしたらダイフィルのメンバーが、うん、我々も協力できるぜと、
あ、いや力
で、ね、いうこと、それはね僕本当に予想外だったんですけど、そこで初めてアマチュアとプロとの合体ができるようになった。
なるほど。いやそれにしてもね、はい、大工といえばまあまあ何百人の合唱団、はい、それからまあ100人近いオーケストラみたいなのいりますやん、
はいはいはいはい、
でそんなん西の宮の交響楽団と西の宮混声合唱団じゃできないわけでまあそのあたりのことになるともっとこう広い範囲に呼びかけるということが必要でしょ、
はい、これはね、あの、まあ、もちろん呼びかけではあのチラシを配ったり、
はい、
あのしましたし、オーケストラオーケストラでね、これは財団がやってくれたんじゃないかな、
まあ、財団がね、は
い、あのOKの方のね、
はい、
というのは財団の係長のね、はい、あの書いたメモがあるんです、
はいはいはいはい、
だからきっとねこれはあの財団の方がいろいろまとめてくれていただいたんじゃないかと思いますけど ね、はい、あのまあ結果においてね、あのそれもオーケストラも山形から本当にあのアマチュアのオーケストラとプロのオーケストラが集まって130人ぐらいのオケを作ってるんです。
すごい。一番遠いところは合唱団の方はどうだったんですか。
合唱はね、まあ後でまた詳しくお話して、これはしたいと思う話なんですけどもね、うん、結果においては山形県、
山形から、
山形で南は鹿児島の方がおいでいただいてますね。
これはあの岡崎さんのところからこの合唱連盟やら、
はい、
あるいは西宮交響楽団を通じて、
はい、
あのこういうことを西宮でしたいので、はい、大工をやりたい、
はい、
大工の演奏会をしたいから応援してくれと、
はい、
来て演奏してくれということですわね、
はい、結局そういうことです。
一緒に、
はい、
我々も歌うから、
はい、
あの演奏するから皆さんも来てくださいよ、 そして演奏してくださいよという、で聞き手は西宮市民や、
で
これはまあ勇気づけられたらありがたいという、はい、そんな呼びかけでしょ。
そういうことですね。ああで、まあ、本当にいろんなところで呼びかけてるんですね、はい、あの、はい、大工というのはあのソリストが必要なんです、
ええ、あ、そうそうそう、
はい、でソリストこれはまあなかなかアマチュアではできないの
で
やっぱりプロでお願いしなきゃいけない、
はい、
でそういうことでそのソリストを東京まで呼びかけて、
はい、どんな人ですか。
あのね、一番最初はね当時一番有名だった佐藤忍さんにね、
佐藤忍さん
手紙書いてるんです。
岡崎さんの手紙
書いて、はい、手紙書いて、
はい、
で彼女からごめんなさいっていう返事来てるんです。
ああ、そうですか。
出られませんっていう。
あの人は日本にはいらっしゃらなかったんじゃなかったんですかね。
いや、その時はおられました。
あ、そうなんですか。
はい、
はは
あの方ね、
はい、
割に関西に縁のある方なんですよ。
ああ、そうなんですか、
はい、ですから僕はねこれはきっと来てもらえると思ってたんですけどね、うんうんうん、あのまあ、なんかあのスケジュールが合わなくて、
ね、
は
い、そうでしょうね。
で、まあ、その後、まあ、いろんな方のご紹介であの東京に引き換えから、大倉さんだっけな、なかなか有名なあのソリストですね。
は
で、あるとは永井さんという、はあ、これもなかなか優秀なに来ていただいて、で関西では神戸女学院の若本先生と大阪音大の田中先生、
田中さん、田中二宮少年合唱団出身
です。あ、そうですよね、
はいはい、
の、まあ、4人を、
いや素晴らしいメンバー、
はいはい、でまあ、一応こういう形が整った時に、その、まあ、その時はまだ合唱団というのは西宮の市民が中心のですね、はい、大体まあ500人ぐらいの規模の合唱だろうと僕はまあ想像してたんですけども、まあ、ちょっとあることがありましてね、
はい、
で全国大鼓を歌う会っていうのがあるっていうことが分かったんです、
うん、あ、そんなのあるの？
あるんです。で大工っていうのは徳島県、はい、の捕虜収容所、ドイツ人の捕虜収容所から始まってるんで、
日本の初演です。
初演です。
あ、
ですからその、まあ、本部は徳島県に、はい、と鳴門市にあるんですね。
あ、そうです。
で会長がそこにおられて、はい、で事務局長が淡路島におられる
は
でいうところが偶然分かったんです。
へ、
で私はそこへ連絡をして、はい、そしたらまあ心よくですね、じゃあ皆さんに声をかけましょうということで全国に声がかかったんです。
いや、
それがさっき申し上げた山形から鹿児島まで来られたという、
これは大事なタイミングやったんですね。
もう僕はね、あれはね、まあ、今でもその神がかりではないかなと。なかなかそういうね、
本当ですよ、
知りませんからね。
で未だに災害があった時にボランティアが行きますね、
はいはい、
あるいは救援物資が行きますね、はいはいはい、その行きたいという気持ちと、はい、うん、受けたいという気持ちのこの差がね、うん、ピタッと来てない時はね、うん、欲しいものが来ない、それから欲しい時に来ないというのがありますよ。未だにあるようです。
そう
ですね、それもうまさに今のお話ね、
はい、
西宮を、まあ、被災した西宮を音楽で復興させたい、うん、させたいという気持ちと、まあ、逆に応援に行きたいけどわしら何ができんねんと思ってる全国の方々との、 そこがうまいことバチッと歌って
あったんでしょうね。
その大工を歌う、日本全体の大工を歌う会の方ともう連絡が取れたというのはすごいことです。
僕はもう今回の事業で成功したと言われるのはそのことが一番の僕はポイントだったと思いますね。
そういうことがあるんですね、
は
い、
まあ、あとは全部ね、我々その関西西宮を中心にして、まあ、京阪神でいろんな事業、うん、はい、いろんなことが全部賄うことができたんですけども、その合唱で全国から来ていただけたということはね、
素晴らしい。
それによってその大工の内容がガラッと変わってしまった。
そりゃそうですよ、本当違います。
だから僕はそのことがやっぱし、まあ、嬉しかったし、うん、それでさっきちょっと今前田さんおっしゃったんですけども、うん、やっぱり我々歌を歌う人間がですね、うん、ああいうその、うん、なんていうかな、災害にあった時に何ができるかっていう、
そうですね、
歌を人間はですね、何ができるかっていうの気持ち、何かをしたいっていう気持ちはあるんだけど、うん、何ができるかわからない、
はい、
というのは僕は絶対あると思うんですね。
そうですね、
私自身もそういう気持ちを持ってましたから、まあ、だからそういうことで大工を歌っていただいて被災地を励ましてくださいということは本当に被災地のニーズでもあったし、
明確なニーズ、
そうです、
ね、
そういうのが良かったんです ね、 ですね。
ただね、僕らも周りにいて本当に心配したのは、練習が一回もできへんのよという当日来はるだけやで、
そうです、そうです。
あれ会場で一回だけ通しやったんですかね。
ね、前日ね、まあそれはもうご遠方からみんな来られますから、はい、その前日に来れる人と当日来れる人っていうのは、はい、もう圧倒的に当日が多いんですよね。 ですから前日のリハの時はですね、もう めちゃくちゃでしたわ。
あ、そうですか。
でまあ、ごめんなさい、指揮者のこと言うの忘れてましたけど、指揮者がね、松尾先生、これは、はい、もちろん西宮音楽協会の、はい、まあ、先生なんですけど、まあ、松尾先生
大阪音大の教授でいらっしゃる、
は
い
は
い、
指揮をお願いして、
はい、
で松尾先生もうどないしょうかっていうぐらい、お手上げぐらいの状態が、はあ、その前日の練習なんですね。
で鳴尾体育館でした。
あ、そうそう、
県立鳴尾体育館が会場に貸していただけたんですね。よかったです。
会場しかね、実は逆にね
使えるところが
なかったんです。
本当そうでしたね。
あそこしかなかったんですね。
そうでした。
で、まあ、体育館ですからあそこで音楽やるなんてね、誰も考えたことがない。
そうですね。
で、まあ、あの話はいろいろ前後してしまいますけども、うん、その一番最初見に行った時にね、うん、あの広いあのフロアですねでまず言われたのは、ここは土足厳禁ですよ言われたんです。ここ土足厳禁やったら何にもできへんって。
そうです
ね。で、まあ、まあ、2階席があって、そこが、まあ、観客、
はい、
でところがですね、そのフロアにその階段席がザーッと出てくるんですね。
はは
で、それを僕は見た時にね、はい、あ、ここはなかなか面白いなと。
なるほど。
ここでお客さん座っていただけるなと。
なるほど。
そういうふうに思いましたね。
なるほどね。
はい。まあ、そういうことで、なかなかいい会場だということを決めたんですけどね。
よかったですけども、ただしもう練習はなし で、
そうです、ね、
もう当日のまあ最後のリハーサルが唯一練習だったってまあそれにしてもね、うん、当日のお客さんのまあ方々もたくさんお見えになりましたし、うん、はい、満員になって、はいはいはい、そして演奏もいきなりぶっつけとはいえとっても熱のこもった演奏 で、
で、はい、
みんなが感激し感動したということでしたけど、
はい、間違いありません、
まあ、岡崎さんもステージに乗られて
乗りました。
本当にもう気持ちよく歌われたようなと思います。
やっぱしね、
いっぱい大工の経験をお持ちの岡崎さん、どんな感想ですか、あの時の大工。
どんな感想でしょうね。まあ感激がやっぱしすごかったですね。
なるほど。ね、
それと集中力、
あ、そうですか、
はい、これがすごかったです ね、
ね、うん、まあ、本当に短期間の間に震災の傷跡が癒えない段階での呼びかけ、うん、そしてそれに応えて全国からの支援があり、応援があって実現した大工の演奏会、真夏の大工の演奏会というのも非常に珍しいですけれど、被災地から呼びかけて全国が応えてくださった演奏会としても言っても、記憶に残るものです。まあ、その演奏会について今でもまあ語り草になってるんですけれど、 いろんな教訓があったんじゃないですか、岡崎さん。
はいはいはい、まあ、一番のやっぱり僕はこの大工で思ったことは、被災者が被災地で被災者のためにやるということですね、うん、はいはい、まあ、それとやはりその我々がそういうことをやったという一つのまあ経験体感、
はい、
体験ですね、はい、まあ、そういうことが次のまあいろんなその事業につながって いけたということが嬉しかったですね。
まあ大変だったろうけども、はい、それだけの値打ちは実にあったということと
ありましたね。
それとまあそういうことが実際できたということも、それまでの文教都市西宮の中での芸術音楽活動を大変盛んにやってこられた、まあ、先達も含めて、
そうです、
そういうことの積み重ねがあったということがあるんでし
ょうね。それは間違いありません。
まあ、そんなことがこれから先も、
はい、
またどんな時にどんな形で発揮されるかわからない。
そうですね、
生きていればそんな時にちょっとでも役に立ちたいと思いますね、
はいはいはい。まあ、震災で本当にたくさんのものをなくしてますけども、
はいはい、
だけどやっぱり震災で生まれたものも
ありますね、
いうことを僕は本当に感じましたね。
いや、一番大事なことを一番最後に言っていただきました。本当そのことやと思いますね。
はい、
今日は21年前のことを思い出していただきながら、当時の、音楽協会の事務局長であり合唱連盟の理事長でいらっしゃる岡崎さんにおいでいただいて、震災から間もない時に実現した、被災者を激励する音楽会、大工の演奏会のお話を思い出していただきながらお話を伺いました。岡崎さん、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。